主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書もイエス様のこの三条の説教の一部分のところです。ここもかなり有名なところだろうと思います。この思い悩むなということと、この野の花やですね、空の鳥をよく見なさいというふうにイエス様がおっしゃってます。私自身はイスラエルが好きというかですね、何回か巡礼に行ってるんですが、この山上の説教をしたところが、教会になっていてですね、巡礼地の一つになっています。で、冬場にも、行ってですね、いわゆる真冬にもそのところに2回ほど行ってるんですが、この前も実はちょっと行ったところなんですが、真冬でもですね、野の花が咲き乱れてるんですよ、そこは。で、空の鳥もいっぱいいて、このもうさえずりがもううるさいぐらいに、もう鳥もいっぱいいる。真冬でもですよ、だからいつでもそうな、一年中そうなんですけど。だからイエス様がここで野の花を見なさいとか空の鳥を見なさいって言ったのは指差しながら言ったんですね。つまり青空教室で本当にこの山というか丘の のっぱらにみんなが座ってこの説教を聞いていてですね、そんで指差してこの野の花を見なさいとか、もう空の鳥をよく見なさいとかというふうに説教されたところですね。だからなんていうんですか、皆さんも思い悩みとか思い煩いが多いときは、近くの野の花とかですね、空の鳥を実際眺めてみたらいいのではないかと思います。実際この教会に住んでますけど、スズメとかよく来てですね、よく眺めたり、あるいは道路に面しているところには植栽グループが花を植えてて、今も綺麗に咲いてますけれども、そういうのをちょっと眺めてみたらいいのかもしれないと思いますね。というのは、多くの人はこう思い悩んで思い煩いで、それが何を食べようか、何を飲もうか、 あるいは仕事のことか、まあ、人間関係のことか、まあ、そういうことでですね、もうなんか頭の中がいっぱいで、もうその空の鳥とか野の花を見る、まあ、余裕がないっていうかですね、ここに集まってきた人々は明らかに思い煩いがある人が集まってきたんですよね。まあ多分この何を着ようか何を飲もうかっていうのは、このおしゃれとかグルメの話じゃなくて、実際食べるのに困ってた人々ですね、あるいは着るものがなくて困ってる人がここに集まってきてた。その人々に、つまりもう思い煩いで明日のご飯どうしようかとかですね、もう着るものがもうボロボロで替えがないとか、そういうことで悩んでた人々が集まってた、そこのところにですね。その時にイエス様が野の花とか空の鳥を見なさいと、つまり神様の恵みがどのように注がれているのか、まあ、今の自分で心がいっぱいだったら、もう神の恵みなんかもうすっ飛んじゃうわけですよね。だからこそ野の花や空の鳥を見て、実際に見てですね、で神の恵みがどれほどのものかということを思い起こしなさいとイエス様がまあ言っておられるわけですね。まあ、皆さんの中にも思い煩いとか思い悩みがある人は、まあ、ちょっと野の花とか空の鳥とか何かわからないです、ちょっともう 夜になっちゃいましたからこのちょっと見にくいかもしれない、明日の朝でもちょっとですね眺めていただいたらいいと思います。そして神の恵みを思い出してどうしなさいとイエス様が言うと、まあ、最後のとこですが、明日のことまで思い悩むなと、明日のことは明日自ら思い悩むっていうんですよね。まあ、今日の午前中は中高生にこのちょっとミサしてて、あのここも、まあ、同じ、もちろん同じ箇所なんですが、明日のことまで思い悩むなってことは明日の宿題しなくていいってことではないわけですよね。もちろん宿題は今日しなきゃなんないから、あの明日のことをまあ全然考えなくていいってわけではない、でも今日することをまあしなさいと、で逆に言えば明日の悩みを今日引きずる必要性はないということですよね。まあ、特に中高生ぐらいだったら当然あの進学とかね、今受験であの希望した大学とか高校に行けるか行けないかとか、まあ大きな悩みを抱えている人もまあ多いんですけど、まあ当然ですが、でも皆さんの中でも明日のことがいろいろ心配でという人はいるかもしれない。でも大事なのは明日じゃなくて、まあ、今日だってわけですよね。今日を大事にしていきなさいと、まあ、イエス様が言っておられるわけですね。まあ、これは本当に大事なことじゃないかというふうに思います。あのちょうど今日があのもう終わって、結果見てないですけど東京マラソンだったんですよね。だからあの四ツ谷の前は通らなかったんですけどね、市ヶ谷あたりを通ってあの朝午前中通ったみたいですけれども、前にですねあの、マラソン選手で有名な、君原選手という方がおられて、まあ、年配の方はご存知だと思うんですが、あの首を振りながらなんかこの独特のフォームで走るあの人だったんですよね。で、まあ、彼が言っててなるほどなと思う、そのああいう、まあ、トップアスリートにしても当然マラソンを走るのはものすごく苦しいわけですよね。まあ、特に彼も苦しそうに走ってましたけど、特に後半になってきたらだんだん苦しくなる。でその40何キロ走るって考えたら、それはもう非常にもうできるかできないかもすごい大変なことなんで、苦しくなってきたら彼はどうするかって言ったら、あの角までとにかく走ろうと、で走ってって、でそこまで来たら今度じゃあ次のあの郵便ポストまで走ろうと、で郵便ポストまで来たらじゃあその次のあのなんていうかそのあのお店のあるところまで走ろうっていう、つまりこの目標をどんどんどんどん縮めてですね、それでこのやってるうちにゴールにたどりつくというんですよね。だから明日を思い煩うなかれというのは結局こういうことだと思うんですよね。今日やることを今日やるっていうか、今日一日の苦労を背負って生きる、明日の苦労まで背負って悩む必要性はない、明日は明日の苦労があるわけですけど、それは今日になった時にその苦労を私たちは背負えばいいわけですよね。その日の苦労はその日だけで十分だと、だから私たちは今日やることを今日やる、でそれでいいってわけですよね。明日の苦労は明日で、多くの人はあの過去を引きずってますから、過去にどうだったかああだったかも、もう
これがでこうなってもう失敗したとか巻きつけられたとか、過去の苦しみを今日まで持ち越してるから結局苦しいし、逆にその未来の明日の仕事がどうなるかとか、明日はなきゃならないかどうのこうので、まあ過去の心配したり明日の心配したりするから結局苦しみが増えちゃってですね、あのなんか身動き取れなくて、結局今というのがなんかすっぽ抜けちゃうことが私たちにやっぱりあると思うんですよね。大事なのは、まあ、そのマラソンの選手と違うのは、私たちは神様と共に今日一日の苦労を背負って今日一日生きる、精一杯誠実にですよね。苦しみがなくなるわけじゃないですから、あの神の恵み、神様から支えられてると言って、でも今日一日の苦しみ課題をこう背負って神と共に誠実に生きる、それがどんなに大きな苦しみであろうと、どんなに退屈な毎日であろうとですね、でその積み重ねしかないわけですよね。で昨日のことまでもぐじゃぐじゃ考える必要性はもう本当ないと思います。本当のところは今日一日今日一日、それを神の恵みの中でどのように誠心誠意生きていくかということですよね。もう一日が長ければもう半日でもいいんですよね。今日のこのお昼まで頑張ろうとか、この もっと言えばもうそれ中高生に言うことです。この1時間だけ頑張ればいいっていうか、このね、特にあのお昼過ぎの5時間目とか6時間目とかもう気持ちがもう入らないから、この1時間だけあの一生懸命やろうと、でじゃあ次の時間は次の時間でまたこの1時間だけ、あるいはその後の部活の時間だって、この部活の時間だけ本当に心を込めてっていうですね、私たちは今を大切にして生きるっていうことですね。だから野の花も空の鳥も今日一日を生きてるだけですよね。昨日の心配もないし、未来のことも心配してるわけじゃない。今日一日精一杯神の恵みの中で花を咲かせてる、で今日一日神の恵みの中でさえずったりしているわけですよね。で私たちもそうだと思います。今日一日だけ、まあ今日一日が短ければこの1週間だけでも、次の日曜日までとにかく、まあ今持ってるものをですね、で大きな苦しみだってどうせ毎日毎日ちょっとずつになっていけば、いつの間にかだんだん変わっていくことはあると思いますね。あるいは平凡で退屈な毎日だと思ってても、今日一日一日を大切にするならば、そこに何か神様の輝き、喜びを見出すことも、まあ、できるんじゃないかというふうに思いますね。だからこそ私たちは今与えられているこの時間とこの時とこの場、まあその中で今自分自身が、まあ、直面しなきゃならない、抱えていかなきゃならない問題があれば、それとともに今日一日、まあ、過ごしていく、まあ、その積み重ねの中で私たちはさらに神の信頼の恵みのうちを歩めると思います。まあ、私たちが、まあ、イエス様がこの思い煩うな、思い悩むなと言ってるですね、まあ、そのイエス様の言葉を、まあ、心に刻んで、まあ、主と共に、まあ、この1週間本当に一日一日を大切にして歩んでいけるようにお祈りしましょう。